時刻は4時7分です。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道。それでは今日のゲストコメンテーターご紹介しましょう。今日は北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、遠藤さんをお迎えしての今日最初の話題はこちらです。
北朝鮮の核問題を話し合う6カ国協議は今日2日目の協議を行っています。協議では北朝鮮が提出した核計画申告の検証について、施設への立ち入りや技術者への聞き取りなど具体的な方法の取りまとめが行われているものとみられます。また今日の協議では北朝鮮へのエネルギー支援に関する作業部会も開かれる予定で、拉致問題を理由に支援を見合わせる日本に対して負担を求める圧力が高まる可能性もあります。
昨日およそ9ヶ月ぶりに始まった6カ国協議ですけれども、今回のこの協議の中心となるのが、北朝鮮が6月下旬に提出した核計画の申告に対する検証方法をどうするか、これをまあ決めていこうというようなものが、主になっているようなんですが、遠藤さん、この北朝鮮は核に対しての申告をしました。
はい。
検証方法をどうするか、もうパッと言ってパッと検証する、こういうわけにはいかないんですかね。
いや、これなかなかいかないんですね。はい、そういった方がもちろんいいわけですけれども、至るところにこう抵抗の目をこう残しておいてですね、はい、北朝鮮側としては、はい、でその抵抗をまあ取り除くたびにその見返りを要求するという例のパターンというのは今後も続くというのが、はい、いうふうに見るのが多分正しいでしょうね。
じゃあ申告はしたけれども、その後検証していく、相当長い時間がかかる可能性というのがあるわけですかね。はいはい、
まず申告自体がその完全になされているか、正確になされているかっていうの自体が怪しいですね。38キロですか、抽出したっていうふうに言っているそのプルトニウムですけれども、はい、なんですか、抽出時間からすると40キロ以上、45キロ程度までは本当は持ってるはずなんじゃないかっていうのが、有力な意見ですね。これどこに隠したのか。
そうですね。
向こうは隠す要因があるわけですね。
はい。
だから、そこにおいてもその査察自体に対する、なんていうんですか、向こうにとってはこう、抵抗の意味があるわけですね。
はい、じゃあそれをオープンにするには何かくださいよというようなことが繰り返されていくという感じですか。
そうなんじゃないでしょうか。大体 IAEA って昔原子力機関、国際原子力機関ですけども、彼らがその査察した時もですね、一つ一つ、例えばその部屋にビデオを設置するかどうかとか、細かいとこからですね、そのもちろんでっかい地域、国防上のこれ秘密だからこれ入っちゃいけないとかですね、そういう大きな話に至るまで、もう至るところにそういう抵抗がこう、繰り返された歴史がありますんで、これはまあ、タフですよ、向こうは。
はい。でもこれ早く検証しないと、それこそ8月11日ですか、アメリカがテロ支援国家指定解除になるんじゃないか。これ間に合わなくなっちゃうんじゃないかなと。
いや、まあこれは規定路線でしょうね。
規定路線ですか。でもそれこそそれまでにちゃんと検証できなかったら、はい、検証はできない、
はい、
でも片っぽでテロ支援国家指定解除という果実は北朝鮮得る、はい、こんな風ななんかアンバランスになっちゃいませんか。
多分その検証には協力するとかね、なんとかっていう合意文書が出てきて、それでこれで OK だっていう形で、もうどんどんそのアメリカ政府はハードルを下げまくってますので、
ちょっと下げすぎじゃないですかね。
下げすぎなところがありますね。それ下げすぎですよ。その通りです。つまりその何か悪いことしたことに対して何の報酬をも与える気はないってブッシュ政権は言い続けてきた、ところが核実験をやったらですね、6カ国協議どころかその2カ国の対応を始めてしまった、こういうですね、こうある種のお土産をあげちゃって、今回はそのテロ支援国家の指定を解除する、その後その重油を上げるっていうところまでほとんど踏み込んで、
はい、
もう半ば以上踏み込んでるわけですね。そうするとですね、これはやっぱりその昔の前言は完全に撤回されていて、そのハードルは本当に下げられているというふうに見ることができますね。
今重油という話がありましたけれども、はい、それこそ見返りで、重油を得るということになってますけれども、はい、これは日本に関してはその重油のエネルギー支援に関して、はい、やっぱり拉致問題が進んでないから日本はできないよというようなことを今言ってますよね。
そうですね。
これどうなんでしょう。他の国との足並みがずれちゃう、そういう感じになったりしませんか。
間違いなくずれると思います。でそのずれっていうのが日本の孤立を生む可能性ありますけども、はい、 もう一つのシナリオっていうのは、そのこの間佐伯さんがこう、自信満々に帰ってまいりましたね。で、あれいろんな突っ込んだ意見交換したと思うんですけども、拉致問題について、例えばこう、あ、新たに見つかりましたっていう人を返すとか、また新たな骨を出してくるとか、こういろんなこう、こう弾が北朝鮮からその間に来るんじゃないかと。でそれを見て、ほら、拉致問題についても進展したでしょと。だから重要な援助に加わりなさいという圧力がさらに強まる可能性もありますね。
あとこの北朝鮮問題ですけれども、核問題にしても拉致の問題にしても、先日まで行われていた洞爺湖サミットの中で、こう議長総括に盛り込まれたりしましたけれども、
そうですね、
そういう、こうサミットで、まあ、それこそ世界の国々が一つの意見を出した、
はい、
これは今のこの核問題、はい、そして拉致問題の解決に向けての動きに後押しになるんでしょうかね。どうなんでしょう。
あ、なると思います。
なりますか。
いや、それ本当の意味での解決になるかどうかは別として、前進に寄与するかというと、なると思いますね。こう例えば、サミットでのその、総括文書に、宣言文書に入っただけじゃなくて、2カ国での、首脳会談を、日本は他の6カ国協議の5カ国、あ、だから4カ国か、はい、4カ国と、北朝鮮の除く4カ国としているわけですね。はい、でとりわけそのブッシュ大統領との会談において拉致問題については念押しに念押しをしたと、はい、でこれがどういうふうに聞いてくるかというと、その6カ国協議をやっているそのヒル国務次官ですか、はい、彼がそのブッシュ大統領はこう言ってるんだからっていう形で、はいはい、彼を縛ることになるんですね。拉致問題について進展、はい、しないと、そのアメリカ大統領の言葉に反するよと、そういうふうに聞いてくるわけですね、
はい、
だからサミットのもちろん合意文書にも反するよと、
はい、
そういうリスクをヒルさん抱えることになるんで、そういう意味では圧力になりますね、
はい、このニュースに関しまして新しい情報が入ってきましたらまた随時お伝えしていきます。さあ続いてはこちらです。
イラン革命防衛隊は10日ペルシャ湾とその周辺で数種類のミサイルの発射実験を実施したと発表しました。ミサイルの発射は9日に続き2日連続です。アメリカはイランに対しミサイルの開発中止を要求していますが、イラン側が実験を続けたことで緊張が高まるのは必至とみられます。
イランが9日10日とミサイル発射実験を行った。これなぜ今このタイミングでイランは実験を行ったんでしょうか、
はい、これはサミットと同じ時期にやったっていうのは、はい、政治的な意味はあると思いますね。サミットの文書の中にそのイランに対する宣言文書が入っていますね、
はい、
でそのウランの濃縮っていうのをなかなかイランはやめ、はい、ウランの濃縮ですねをイランはやめないわけですね、これはウランの濃縮っていうのは核兵器用と発電用とっていうのは明らかに濃縮度合いが違うんですよ、はい、彼らがやってる濃縮っていうのは明らかに兵器用のレベルなんで、これをずっとやめないっていうのはやっぱり十分にその疑いの余地が残るわけですね、
はい、
でそれに対してその包囲網を強めてるわけです、はい、アメリカ、EU、常任理事国を含めてですね、はい、で今回の G8 で共同声明が出たってことは、ロシアも含めて包囲してるということですね、はい、でそれに対してそのイランからするとこれはまずいぞと、はい、囲まれたと、でよくよく見るとその隣ではそのイラクがその、はい、数年前に侵攻されてるわけですね、うん、大量破壊兵器の疑いありということで、はい、彼らがだからできることというのは核兵器開発を急ぐことと、それからそれの運搬手段ですね、とりわけイスラエルっていうアメリカにとっての重要な同盟国に届くミサイルをいかに早く開発するかというのが、正確にイスラエルを叩けるミサイルを早く開発したいわけです。それゆえに今回ミサイル発射に至ったということなんですね。
一方ではイスラエルの方もイランの核施設を攻撃するんじゃないか、こういう観測も出ている、
はい、
こんな報道もありますが、
はい、
これはじゃあもう完全に今両睨み、かなり睨み合いの状態になっちゃってる。
そうですね、これイスラエルというのはその外国の核施設、はい、核開発の疑いがある施設を攻撃した歴史もありますから、実際にこれずっと前からある観測なんですね、そのイスラエルがイランを攻撃する、はい、核施設をピンポイントで攻撃するんじゃないかと、だまあこれに対してもちろんその抑止になるわけですね、はい、そのイランがミサイルを持てば、そういう意味では両睨みといえば両睨みですね、はい、
しかし今回のこの発射実験でミサイルが撃ち込まれたのがペルシャ湾、
はい、
ここはもうそれこそ世界の原油タンカーの通り道のところですよね。
そうですね。
そうするとこれもし万が一のことが起こったら、
はい、
それこそ世界中が大混乱に陥るんじゃないかと思うんですけれども、
すでに第三次石油危機になってるわけですね、我々の世界は。
今の本当に、はい、
で実際にこういうその、まあ、湾岸地帯で、ペルシャ湾岸地帯でですね、はい、こういうことが起きると、あるいはその軍事的な緊張が高まると、これますます、はい、オイルの原油のですね、その運搬がままならないということにもなりますんで、実際に今日ですか昨日ですか、はい、からまた原油がの値段が上がりましたね。
2日ぐらい下げましたけども、はい、またこのミサイル発射実験受けて、ということなんでしょうか、上がりましたね、
まあ、だからそういう方向にならないことを願いますけども、恐れはありますね、はい、
あとはこの問題でいくと、アメリカのミサイル防衛システムのこの配備、
はい、
これと何かこう関係が出てきているような新聞記事とか読んだんですけど、はい、これはどういうことなんでしょうか。
ポーランドとかチェコとかにですね、はい、そのブッシュ政権はだからそのミサイル防衛システムっていうのを配備するぞというふうにずっとやり続けてるわけですね、はい、でまあ、これはまあ基本的にはその対ロシアのものなんですけども、うん、はい、ロシア向けにこれミサイルディフェンスしてるんですよっていうふうに言うと、ロシアに対してまあちょっと攻撃的になりますので、はい、これ実はイラン向けなんですっていうふうに言ってるんですね、アメリカは、で実際今回のイランを見るとミサイル発射したじゃないかと、はい、これ見たことかというふうにアメリカが言ってると、だからやっぱり配備する必要があるでしょうというふうにアメリカ言い始めたと。
でもそれに対してロシアは非常にこう反発してるわけですよね、はい、
そうですね。
そうすると例えばサミットの場ではそのイランに対してロシアも含めてみんなまとまって何とかしなくちゃっていう方向性ですよね、
はいはい、
でもこれミサイル防衛のところでいくとアメリカとロシアは完全に反発してると、
はい、
足並みが揃ってるんだか揃ってないんだかよくわからないという感じですけれども、
あ、これポーランドを含めたその東ヨーロッパへのミサイルディフェンス、ミサイル防衛の配備っていうのはもう数年前から準備が進んでまして、でこの数年来ずっとその米ロ対立の、はい、なんつうかその対立のトゲみたいなものとしてずっと刺さってたんですね、はい、まあ、にもかかわらずイランに対しては共同戦線を、まあ、この間組んできてるんで、はい、まあ、イランのミサイルがゆえに今回その米ロの間にその亀裂が入るわけではないんだろうとは思いますけども、
もともとミサイル防衛で亀裂あるけれども、
もともとあります、はい、ここはもともと緊張関係があるんですけども、うん、まあ、にもかかわらずそれはそれとしてそのイランに核が拡散するのは良くないよねっていうところではまあ一応一致しているということなんですね、うん、
はい、そしてもう一ついきましょう、こちらです。
フランスのサルコジ大統領は10日、来月フランスを訪問予定のチベット仏教の最高指導者ダライラマ14世と会談しないよう中国側が警告していることを念頭に、私の予定や会談相手を決めるのは中国ではないと不快感を表明しました。フランスと中国の関係はパリの聖火リレーの混乱を機に悪化していますが、ダライラマ14世のフランス訪問が新たな摩擦となっています。
チベット問題が起こった後、パリのオリンピックの聖火リレーが混乱しました。あのあたりから中国とフランスの関係は悪化したと。まあ、そんな中で中国のフランス駐在大使がサルコジ大統領に対して、8月にフランスを訪問する予定のダライラマ14世との会談をしないでくれというようなことを言ったそうです。まあ、これに対してフランスのサルコジ大統領らは、ヨーロッパ諸国に対して中国が口を出してはいけないことがあるというようなことを言ったということで、新たな摩擦かと言われているようですが、中国はまたなぜこんな会談するななんていうことを言ったんでしょうかね。
あ、いや、これは、中国ってのは中にこういろんな多民族を抱えた分裂含みの、まあ、でっかい国ですので、その中でそのチベットの独立指導者と目されるダライラマ、はい、14世っていうのは、まあ、なんつったらその北京から見ればですね、はい、罪人というかいうふうに見えてる、反乱をこう、はい、けしかける人に見えてたりするわけですね、でそれはまあもちろん行き過ぎなんだけれども、はい、その北京から見た時のその大罪人に対してですね、はい、そのフランスの大統領が会見するなどということは、それに対してこうある種の正当性を、はい、 与えてしまいますので、うん、それはこう国内に大変な影響が出るという、はい、まあ、見地から中国はこういうことを言ってるということなんだと思いますね。
でもこの直前には、はい、今まで開会式出ないよと言ってたサルコジ大統領が、はい、日本で、はい、まあ、フランス中国の間首脳会談を行って、いや、やっぱり出席しますと言いましたよね、
は
い、
そうですね。
これはまたなんでなんでしょうね。
不思議ですね。つまりこれチベットで反乱が起きた時にですね、はい、騒乱が起きた時にサルコジ大統領は非常に北京に対して批判的な態度を取りましたね、でその後フランス系の企業なんかが随分攻撃もされたんです。
スーパーマーケットでしたっけ。
不買運動も随分進みましたし、でまあ、それがこう北京とそのダライラマ側との間の会談が、はい、まあ、始まったこともあって、はい、まあ、一通りこう沈静化し、だから、まあ、自分も北京に行くよと、はい、いうことで、その不買運動含めてこう沈静化に向けて、まあ、動いたわけですね。まあ、にもかかわらず、はい、それとまあ矛盾するような話がここで出るっていうのは、やっぱり、やっぱフランスっていうのは人権宣言の母国でもありますし、はい、こういうのはやっぱり彼らのなんていうんですかね、金銭に触れちゃうんですね。少数民族をいじめるなと。はい、まあ、よくよく考えると、フランスにだって、いろんな人種暴動があったりしてね、はい、お膝元だってそんなに、なんていうんですか、安泰ではないし、サルコジ大統領なんてそういうのに対する抑圧姿勢で有名な人だったんですが、はい、そういう矛盾にもかかわらず、やっぱフランスっていうのはそういう、こう、人権に対して、ある種のポーズを世界に取り続ける国なんですね。はい、それゆえっていうのはあると思います。
はい、HBC ラジオ、加藤正明の夕刊北海道、この後は夕刊クローズアップです。HBC ラジオ。